恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。手塚治虫の鉄腕アトムが漫画雑誌少年に掲載され始めたのが1952年です。私が9歳の時でした。計算しないでください。漫画少年だった私も夢中になった思い出があります。アトムの世界、それは当時からすれば夢のような未来世界のお話でした。ところがまさに私たちは今そんな夢のような世界に生きています。もしもです、その9歳の時の私がタイムスリップして今の私の生活、今の私たちのこの住んでいる環境を見たら、本当にですね、目をまん丸くして驚くことでしょう。そんな驚きの一つ、今日一つ持ってきましたが、車に搭載されるカーナビです。これはポータブルの、取り外し自由になる、カーナビなんですが、本当に便利です。もうカーナビなんて当たり前だとですね、皆さん言うかもしれませんけど、私にとっては当たり前じゃなくってですね、未だに不思議だな、不思議だなとですね、こんな便利なものはないと思っています。全く行ったことのない、知らない場所でも、地図を持たないでも、その目的地の名前とか、住所とか、もしくは電話番号が分かれば、電話番号を打ち込むと、あとはそこまで丁寧に案内してくれます。もちろん運転はしなくてはいけませんが、運転までやってくれる車ができたら素晴らしいと思いますがですね、本当に驚くことに、例えばここから出発してその目的地まで、その距離とか最短コースの距離を教えてくれたり、到着時間まで教えてくれるんです。もちろん途中でゆっくり休めばそれだけ伸びて到着時間が遅れるんですけど、高速道路を使う場合には一体目的地までいくらかかるかも教えてくれます。まあ当たり前と思うかもしれませんけど、もしかするとカーナビってどんなものだとわからない人がいると思うので、今から実演してみせましょう。例えば、松井真美さんがですね言っていらっしゃる東京キリスト教大学 TCU ですね、TCU までどういうふうに行くのか、ちょっとですね、今からこれを打ち込みます。行き先を打って、電話番号を打って、電話番号0476、0476、46の1131を打ち込んで、そうしますと、とですね、東京キリスト教大学のですね、地図が出て、私がここへ行くと押しますと、しばらくお待ちください。出ました。コースがですね、最短の高速を使ったコースが出ました。案内開始。お聞きください。
目的地までおよそ 520km です。7時間25分ぐらいかかります。料金は1万450円です。
驚きません？私みたいな昔人間はもうこの中にどうなってるんだとですね、もう不思議で不思議でならないのです。本当にですね、途中でですねこちらの言うことを聞かないで別のルート行きます。そうするともうあなたみたいな分からず屋の案内はしませんと答えないで、すぐにですねその違う道からのルートをですね、調べてくれて案内をしてくれるんです。もう本当に誰よりも忍耐強いんですね。寛容です。さあ、これは車のナビゲーターです。でも、私たちの人生のナビゲーターがあったら、どんなに素晴らしいことかと皆さん思いません？人生に迷い、ここでどうすればいいのか、どちらを選択したらいいのか、 どんな決断を今したらいいのかわからないとき、不安を感じるとき、虚しさを感じるとき、悲しみのとき、孤独に沈んで寂しくてしょうがないとき、また悲しみのとき、死への恐れに取りつかれて本当に恐れているとき、思い煩いが消えなくて困っているとき、傷ついた心をどうしようもないとき、そんな人生の様々な場面で慰めを与え、励ましを与え、導きを与えてくれる、そんな人生のナビゲーターがあったら素晴らしいと思いません？私なんかよく食堂でですね、どれを食べるか、何を食べるか、どの食堂に入るか、入ってもですね、どのメニューにするか迷ってる。その時にこのボタンをパッと押すとですね、あなたは今日は、ね、マイモン寿司に入りなさいとですね、全部教えてくれるようなですね、そんな人生のナビゲーター、まあそんなものはなくても大丈夫ですけど、本当にですね、人生のナビゲーターがあったらどんなに素晴らしいでしょう。そんなものはないんでしょうか。ダイワデパートぐらいには売ってないんでしょうか。新しくオープンした、行きました皆さん。あのイオン河北、びっくりしますね。行ったんです。はい。本当に、あれぐらいの大きなお店ですから、そんなナビゲーター売っていないんでしょうか。実は人生のナビゲーターがあるのです。それがこの聖書です。聖書こそ私たちの人生のナビゲーションです。ナビゲーターです。そして人生の地図そのものなのです。だからこそ聖書は世界の大ベストセラーであり、超ベストセラーであり、世界中の人々がこの聖書を読み、また愛されているその理由はそこにあるのです。ある団体が日本人の心の在り方についての世論調査で有名なギャラップという会社に依頼したそうです。その報告が2006年2月に出されました。ギャラップ調査による日本人の心の在り方。それによると、日本人の 85% は自分が何のために存在しているのかわからない。48% はまあまあ自分の現状に満足している。36% は他の人になりたい。すなわち今の自分に満足していないというのです。11% の人は自分は生まれてこなかった方がよかったと考えているというのです。そしてなんと日本人の 4% の人は他の人を殺しても良いと思っているって言うんです。恐ろしい結果です。そしてギャラップの調査は全体として総括をして、日本人は全体として暗いと報告したそうです。日本人は暗い。なぜ私たち日本人はそんなに暗い日々を送っているんでしょう。それはまさに人生の地図、人生のナビゲーターを持っていないからなのです。私たちがもっと明るい、希望に満ちた人生を送るためにも、ぜひご一緒に人生のナビゲーター、人生の地図、聖書を開き、聖書に聞きましょう。今日から5回連続で、聖書の中の宝石と呼ばれるヨハネの福音書3章16節から学びます。聖書とはこんなにも分厚い本です。聖書といっても一冊の本ではなくて、66冊の本が一つにまとめられた図書館のようなものです。大きく分けて旧約聖書と新約聖書に分けられます。旧約聖書は39冊の本からなっています。新約聖書は27冊からなっています。39と27。とても覚えやすいと思いません？ 3×27。すごいと思いますね。そして合計66冊からなっているのです。旧約聖書はイエス・キリストが誕生する以前に書かれましたし、新約聖書はイエス・キリストが誕生された後に書かれたものです。 私が使っているこの聖書は、旧約聖書だけでも1568ページ、新約聖書だけで503ページ、合計すると2071ページのこんなにも分厚い本です。だから、皆さん聖書を読んでください。聖書を読みましょうと言っても、そう簡単には読めないわけです。そこで、まず、この聖書全体が何を私たちに語りかけているのか、その中心の語りかけメッセージを私たちは今日から5回に分けて聞こうとしているのです。そのために最もふさわしいのが、ヨハネの福音書3章16節と言われるこの場所なのです。この一節は聖書の中の聖書とも呼ばれています。聖書の他の全部が失われたとしても、このヨハネ3の16というこの短い一節だけでも残っていれば、人はこの言葉によって神様の愛を知り、神様の救いを知り、また天国に行くことができるとまで言われます。この短い言葉の中に、聖書全体のメッセージが濃縮ジュースのように詰まっているのです。それを少しずつ薄めながら味わっていきたいと思うのです。初めて聖書に触れる方は、このシリーズの学びによって、聖書の世界の入り口に立って、その中の豊かさをぜひ知っていただきたいと思うのです。すでにクリスチャンの方は、なんだヨハネ3の16か。そんなの特に知っている、分かっていると思わないで、ぜひ新たな思いで、この御言葉の深さに触れ、また同時に他の人に伝えるためにはどのように何を語ればいいのか、それを確認し整理するためにもぜひ熱心に聞いていただきたいと思うのです。今日はその冒頭の言葉、神は実にというこの言葉を味わいたいのです。私たちが生きているこの国、この日本、ここには多くの神々がいると言われます。あれも神、これも神。先ほど教会学の時間に、日本にどんな神々がいるか、八百万の神々をみんなで挙げて、一番最後に、うちにも神様がいます。ですね。これがうちの神さんと言ってですね、一番、恐ろしい神様が、神さんが家にいるということなんですが、しかしそうやってですね、日本にはたくさんの神々がいるので、そこにまた聖書の神様のことを伝えようとすると、人々はですね、例えばずっと以前に泉野で奉仕をしていた時に、一軒一軒近くをですね、ドアをノックしてイエス様の話をさせてくださいって言って回ったことがあります。そしてあるところでですね、トントンと叩いて、中からですね、どなたっていうので、近くの泉の聖書教会から来ましたって言いましたら、中から大きな声で間に合ってますと言われてしまいました。間に合ってる、何が間に合ってるのかなと思ったんですけど、しかしすなわちうちには神様はいます。うちにはたくさんの神々がいるので、もう間に合っています、神様は、というわけです。家には大きな仏壇があり、神棚がある、様々な神々が祀られるわけです。偉大な人物は死んだ後、神様に祀り上げられます。また、大きな木や岩や、また山や海や湖や、また様々な動物も神様にさせられ、また太陽や月も神様として崇められるわけです。私が少年時代を過ごした祖父母の家を思い出します。私の祖父は、若いうちは警察官をやっていたんですが、警察官を辞めるとですね、この本当にど田舎なんですけども、今でいうコンビニを始めました。コンビニなんて、今でいうのコンビニとは全然違いますですね。何でも屋です。何でもそれこそ売っている、そういう何でも屋をやりながら、しかし何でも屋だけでは食っていけないので、神主の資格を取りました。そしてですね、ことあるごとに呼ばれて神主の仕事をしていました。神主の着物を着て、そして祝詞をあげたりですね、お祓いをしたりしてですね、そういうですね、父の祖父の家にはですね、いろん な神々が祀られていました。この火の神様、かまどのところには火の神とかですね、水の神とかトイレの神とかですね、いろんな神々がそれこそ家中にですね祀られていました。こうした日本の八百万の神々と聖書の神とは全く違うのです。聖書の神を八百万の神々と同じ神という表現で表す、それは間違っていると多くの方々は主張します。来年の1月の新年聖会に四日市から堀越信二先生をお招きすることが道路社会で決められて、その案内が来週ぐらいには皆さんに配られると思いますが、この堀越先生はその主張をするですね先頭に立っています。神という言葉を使うべきではない、せっかく偶像の神を離れて誠の神様に立ち返ったのに、神という言葉によってまた心が引き戻されてしまう。聖書の神は神という表現ではなくて創造主という表現で表すべきです。だから神の言葉をですね全部創造主に変えた聖書を発行したいって言ってですね、出版社に何度もお願いしているんですけども、出版社はそんな聖書を売れんということでですね、まだ実現しないんですけど、堀越先生の教会では聖書の中で神という表現があったら神と読んではいけないのです。そこを創造主と読み替えてですねみんな読んでいる、それぐらい徹底しているんですが、その点お隣の国の韓国は実に素晴らしい言葉を聖書が入ったその最初からですね用いたのです。すなわち他の八百万の神々と混同されないように、聖書の神様はハナニムというですね新しい言葉を作ったのです。ハナニムっていうのはただ一人のお方という意味で、もう韓国の方がハナニムと聞くともう偶像の様々な神々を全く連想しない。それは聖書が言う唯一の誠の神様を指している言葉として、混乱することなく人々は理解できる。これは素晴らしいことです。日本でもそのようなですね、言葉が最初から使われていたら、今はだいぶ変わっていたのではないかと思うのです。日本では、いくら私たちが一生懸命神様神様神様と話しても、聞いている方で全く違う神様のイメージをですね抱いて聞いてしまうので、全然話が伝わらないということが起こるのです。ずっと以前に青年たちと一緒にですね、あれは能登半島のですねずっと奥のですね、なんていうところだったでしょうか、ふっと思い出さないんですけども、一番能登のですね門前の、奥の奥の部落でですね伝道会をしたことがあります。伝道会といってもですね、堤防のそばにですねむしろを敷いてですねカーペットを敷いて、そこに村の人たちを呼んでですね、そしたらですねおばあちゃんたちが何人も来てくださったんです。わあ、おばあちゃんたちがですね来てくれたっていうんでですね喜んで、その時は松浦先生、今稲沢にいらっしゃる松浦先生がですね一生懸命ですねイエス様の話をしたんです。そうしましたら、お話が終わっておばあちゃんたちが帰っていくときに、今日はいい話を聞かせてくれてありがとう、私らが聞いている仏さんの話と同じやと言って帰っていきました。あちゃーと思ったんですけどですね、そうなんです。一生懸命話しても言葉が混乱をしてしまって別のものとして伝わってしまう。ですからぜひ同じ神という表現を使うにしても、2種類の神があるということをぜひ覚えて区別し整理していただきたいと思うのです。それは人間が作った神と人間を作った神の2種類です。人間が作った神と人間を作った神、がとおでまるで違ってきます。聖書の中に有名なモーセの十戒と呼ばれるですね塔の戒めが出ています。神が、唯一の誠の神が人に求めておられる戒め、基準です。その第一戒は、あなたには私の他に他の神々があってはならない、 第2回は、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。日本人が神々として崇めているものはすべて偶像です。すなわち、目で見える存在を神として祭り上げるとき、それはすべて偶像と呼ばれるわけです。そのように人が神を、人が偶像を作るとき、なぜそれを作るのか、第2回は明確に私たちに教えます。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。すなわち人が神を作るときに自分のために作るのです。自分の願い、自分の希望、自分の欲望を叶えてくれる、自分にとって都合の良い存在として偶像を作るのです。神に祭り上げるのです。自分にとって都合の良い神ですから、そこには様々な御利益がなければならないのです。商売繁盛の神、縁結びの神、子授けの神、学問の神、交通安全の神、病気を治す神、様々な、誰でもが惹かれるようなセールスポイントがですね、そこになければ、人々はお前に来てくれないわけです。そしてこのような人間が自分のために作る神々は、決して人間の願いに対してノーと言わない神様です。皆さんが神社でですね、ご縁をちゃんとですね、投げながら拝みます。どうぞ良いご縁がありますように。そしたらですね、そこからもし神様の声が聞こえてきて、ご縁を払って、良いご縁がありますようになって、ちょっと虫が良くないか、ちょっとあなたの祈りはおかしくはないかって、もし神様がその祈りに待ったをかけたら、皆さんどうしますかね。みんな、私の言うことを聞いてくれないような神は、クビーと言ってですね、首をはねてしまうでしょう。すなわち、自分のために作る神々は、人間に対して決してノーと言わない。実に便利な、まさに便利屋のような神々となるのです。しかし、聖書が私たちに紹介する神は、まるで違います。この神様がどういう神様であるか、基本的な三つのことをぜひ覚えましょう。第一に、この創造主と呼ばれる唯一の誠の神は、決して人間にとって都合の良い神ではありません。自分の思い通りになる便利な神様ではないということです。クリスチャンであっても、その信じている神様をしばしば自分のための神々と混同してしまって、祈ったのにちっとも答えてくれない。信じているのにちっともいいことが起こらない。信じているのにこんな辛いことが起こった。私はもうそんな神様につまずいてしまった。もうそんな神様を信じない。時にそういう言葉をクリスチャンの中から聞くことがあります。それは、その方が神様につまずいたのではなくて、その方が作り上げている都合の良い神様につまずいているだけなのです。神様は自分の欲望や願いに応え、使えてくれる存在ではないのです。そう理解しているところに間違いがあるのです。第二に、聖書が伝える誠の神様は、創造主と呼ばれるこの神様は、人間の知恵や理解をはるかに超えたお方です。神は、この全宇宙を、この世界のすべてを作られたと聖書は伝えます。科学の発達によって、この宇宙がいかに大きく、また、この宇宙の中に、いかに驚くべき数の星々があるか、私たちはそれを知らされています。そんな、本当に想像を絶する、この広大な宇宙全体の中で、私たちが住んでいるこの地球は、例えばこの礼拝堂を宇宙とすれば、その宇宙の中で地球の大きさは、目にも見えないでここを漂っているたくさんの埃の一粒にも満たない、もっと小さい宇宙の中では、ものなのです。しかもそんなちっぽけな地球の中に、 最近の発表では世界の人口が67億人を突破したと言われていますが、67億人もの人々がその地球に這いつくばっているわけです。ところがなんと聖書はそのこの広大な宇宙を作られた驚くべき方が、あなたを知っているよ、あなたのすべてを理解しているよ、あなたを愛しているよ、あなたの人生に関心を持っているよ、あなたを助けようとしているよ、あなたの祈りを聞いているよ、あなたと世の終わりまで一緒にいるよと約束してくださっているのです。私たちはそれを聞くと、え、そんなことと思うのです。どうしてそんなことが可能か。この広大な宇宙の中で、誇り一つにも満たない地球に這いつくばっている67億分の1のような存在の私に、神が関心を持って、いや、私をその全てを知っている、心の中の思いまで知っているよ。世界中の人々が一斉に、例えば今日は日曜日ですから、世界中で何十億という人たちが神に向けて祈りを捧げているわけです。私たちはどうしても、神様、世界中から一斉に何億もの人たちから祈りを聞いたらもう大混乱に陥ってしまうんじゃないかと考えるのです。でもそれは私たちが自分の理解や自分の知識、自分の限界の中で神様を考えてしまうからです。ぜひ知ってほしいことは、第二番目のことは、神様は私たちの理解や私たちの知識の範囲をはるかに超えているということです。はるかに超えたお方です。もしも私たちの理解の範囲の中に収まる神様だったら、その方は本当の神ではないのです。理解できないから信じない、いいえ、私たちは全部理解しようなんてとてもとても不可能なほどこの方は偉大なのです。第3に、この創造主と呼ばれるお方の存在を認め信じるとき、私たちの人生のすべての難問、私はなぜ生まれてきたのか、私は何のために生きればいいのか、私の人生の意味や目的は一体何なのか、私はいかに生きるべきか、このような根本的な問いかけに納得のいく答えが与えられるということです。創造主を認めることで初めて人生の根本問題に答えが与えられます。創造主という方の存在を認めなければどうなりますか。二つしかないんです。この世界は創造主によって作られたという答えか、この世界は全て偶然の連続によって出来上がったというか、この二つしかありえません。立場は二つです。創造主を認めないということは、全て偶然の連続によって今の私はここにいるということになります。学校ではあたかも進化論が科学的な真理そのものであるかのように教えられます。しかし進化論は一つの仮説にしか過ぎないということをぜひ覚えてください。そして進化論は本当にある意味一つの宗教です。すなわち神はいないという宗教です。神がいないという前提の中でこの世界のこの生き物の成り立ちを考えれば、どうしてもそこに進化ということを持ってこざるを得ないので、驚くべき信仰だと思います。長い時間の経過の中で、偶然の連続の中で全てのものは今のようになった、これは驚くべき信仰だと思います。偶然単純な命が発生し、偶然それが複雑な生命体になり、偶然それが長い年月の中で繰り返されながら、魚類に、両生類に、哺乳類に、そして猿から人間へと進化してきた。それらは全て偶然の出来事。そしてあなたがここにいるのも偶然だということになります。しかし、 今、世界中の科学者たちの中から、そのような偶然の連続によっては決して生命は誕生しない。様々な種類の動物は存在し得ない。そう認める科学者が本当に増えてきているということをぜひ覚えましょう。昨年神奈川でも講演会が開かれ、大勢の皆さんと一緒にその講演を聞きに行った筑波大学の名誉教授村上和夫さんは、ノーベル賞の有力候補と言われています。人間の DNA の解明の世界的権威です。人間の中に生まれつき誕生の時から組み込まれているこの DNA を彼は研究するうちに、これほどの驚くべき情報は決して偶然の中からは生まれ得ない。このような情報は別の知恵のある、驚くべき知恵のある存在によってでなければでき得ないとですね、彼は結論付けたのです。クリスチャンでも何でもありません。そこで彼はもう偶然というですね、そのことを捨てて、すべての生命体、すべての生き物の背後に驚くべき知恵のある存在を認めざるを得ないとして、それを something great と呼んだのです。something great。何か偉大なものと呼んだのです。しかし、村上先生のこの説は本当にですね、私たちが、ね、傾聴すべき言葉なのですが、しかしとても残念です。この方はサムシングではないのです。なじもの、それは不思議なパワーだ、力だと言っているのです。しかし、この方によって私たちはただ物として作られただけじゃなくして、人格を持つものとして作られています。考えたり、感じたり、怒ったり、泣いたり、愛したり、憎んだり、人格を持っています。このような人格を持った存在を作られたお方は、人格のあるお方でなければありえないのです。ですから、私たちはこのお方は、something great ではなくして、someone great。ある力あるお方と呼ぶべきです。そして、聖書はその冒頭から、その偉大なお方を前提として書き出すのです。すなわち、創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造した。私は18歳の時に、この天と地を創造し、また様々な動物や植物をそれぞれ種類に従って創造された神様がおられることを知りました。そして、聖書の中の一節、伝道者の書、十二章の一節、あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよという御言葉に触れたのです。この言葉は、私にとって本当に腰を抜かすほどの衝撃的な御言葉でした。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。それまでの私は自分が生まれてきたことを呪っていました。どうして生まれてきたんだろう。生まれてこなかった方がよかった。でも生まれてきた以上は仕方がない。私にとって次に一番いいことは早く死ぬことだ。死にたい死にたいと思っていたのです。私の生きていることに何か意味があるんだろうか。私の生きる目的は一体何だろうか。私はまるでわからないで、あれかこれかこれかあれかと本当にさまよっていました。しかし、なんと、私は偶然たまたまこの世界にひょこっと出てきたのではないと、その聖書の言葉は私に語りかけるのです。あなたの創造者がいる。私の創造者がいる。私という一人の人間が世に出てくる背後に、それを願い、それを計画し、母の体内で自然にではなくして、なんと神様の御手が私を私として形作り、そして誕生させ、今日まで心臓を動かして生かしてくださっている存在があるのだ。そのことは私にとっては驚きであり、また同時に大きな喜びでした。劣等感の塊で、迷いの森の中で迷い、 孤独と虚しさを抱いてさまよっていたような私、そんな私の前に突然帰るべき我が家が見つかったような、そんな安らぎを感じたのです。それはちょうどこんな風でした。18年ぶりに出会った親に恐る恐る近づきながら、もしかしてあなたが私の本当の親ですかと尋ねるようなたどたどしい祈りを捧げたあの最初の日を思い出します。教会に行って神を信じようと決心して、その夜寝る前に布団の中で生まれて初めて一人で神に向かって祈った祈りです。もしもあなたが本当におられ、私を作り、私を生かし、私を愛してくださっているのなら、どうぞこの横山幹雄の祈りを聞いてくださいって祈った、その祈りは本当にですね、今でも思い出す新鮮な祈りでした。胸がドキドキするような、生まれて初めて自分の生みの親に語りかけるような、そんな思いを持って祈ったのです。今日あなたも人間が作った神ではなくて、人間を作りあなたを創造された誠の神様にあなたの心を向けて、その神様があなたに語りかけようとしている、いや語りかけている、その語りかけにぜひ心を開いて、私もそんな存在が、もしそんなお方がいるのなら、それは重大なことです。偶然たまたまの存在ではなくて、もしもそんな存在があるのなら、私もその方に心を向けてみましょう。ぜひ心を向け始めてください。それは素晴らしい誠の神様との出会いの時となるでしょう。お祈りしましょう。天のお父様、驚くべき偉大な力を持ち、知恵を持ち、また全能の力を持って、全く何もないところから無から有を生み出すあなたが、全く何もないところからこの驚くべき広大な宇宙を作り、またその中にこの地球を作り、絶妙のバランスを持ってこの地球を作り、そこに私たち命あるものが生活できるような環境を整えて、植物を作り、動物を作り、創造の冠としての人間を作って、また私たちをもあなたが作ってくださったこと、私たちが偶然たまたまこの世界に無意味なものとして、目的のないものとしているのではなくして、私たちの生きている、また誕生してきたその背後にあなたがおられることを今日知りました。どうぞそんなお方に私たちも心を向けて、私をあなたが作ってくださったのですか、私をこんな私を愛してくださっているのですか、私を尊いものと呼んでくださるのですか、ありがとうとあなたに心を向けることができますように、どうかあなたに背を向け、あなたなしに生きている私たちがあなたに心を向け、あなたに呼びかけることができますように、どうぞ今日から始まるこのシリーズを通して多くの方々があなたと出会うことができますように導いてください。心から感謝して、尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。